さあ、ということで始まりました知ったか映画語り場でございます。今回は特別企画としまして、狭くて浅いやつらの沢田さんと、サクッとコラボしてみました。取り上げるのは漫画ミルでございます。最近私がみるみる言うておりましたところ、ついに発売されまして、それを読んだ沢田さんからお声がかかりましてコラボしてみたという感じでございます。それではお楽しみください。
はい、どうも、沢田信也です。
はい、映画雑談系ポッドキャスト、知ったか映画語り場より参りました。ブルースと申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、映画知った語り場は前から僕も結構聞いてまして。
はい、ありがとうございます。
うちのブログからもリンクさせてもらってるんですけども。あと、まあ、ブルースさんとは、個人的に Xbox の。
そうですね。あの、GTA を前やりましたね。
徹夜でやりましたね。次の日にはえらいしんどかったんですけども、おっさんになったら徹夜は無理やなっていう。
そうですね。
まあそんな感じで結構ね、中は結構長いんですけども、
はい。
普段はまあウルースさん映画の話を用意しとるんですけども、
はい。
今回は一体何の話をするかと言いますとですね、
はい。
漫画なんですね、これがまた。
これがまた。
はい。月刊スピリッツ。
はい。
で連載中で、現在第1巻が出ていると。つい最近第1巻が出ました。はい、ミルという漫画。
ミルですね。
作者が、田原和則。
はい。新人さんです。
今回のこの漫画がですね、
はい。
もともとブルースさんから勧められた漫画でして、
はい。
非常に面白いから買えと。あわな殺すみたいな。
いや、殺すとは言ってない。一人でツイッターでおもろいおもろいって言い続けて
ただ
けですか？
そうですね。だいぶ前から言ってましたね。
そうですね。もう本当連載する前に、これが一回、新人賞を取って、週刊スピリッツに読み切りが載ったんですね。
うん。
で、その時なんとなく引っかかってたぐらいなんですけど、
うん。
それが月刊スピリッツが、創刊されまして、
うん。
で、新人さんなのに、最初から掲載がされており、で、まあ立ち読みなんですけど読んでて、あーありやなっていう感じで。
おー、なるほどね。
はい。
出会いは偶然やったわけですか？
そうですね。そうですね。まあ週刊誌とかを結構毎週毎週立ち読みしてて、まあ偶然かつ必然みたいなことではあるんですけど。
でも僕、月刊スピリッツは正直なところね、本屋コンビニで見たことがないんですよ。
そうですね。創刊の時にコンビニに置いてたかなぐらいで、もうあとはちょっと本屋さんに行かないとないぐらいですよね。
うん。だから正直この漫画のことなんかは全く知らへんかった感じで、
はい、
ブルースさんがツイッターで見る言うとる、
はい、
なんのこっちゃなと。
はい。そうですね。まあ読んでもらったら一番わかるかなと思ってたんですけど、なかなかどうやって読んでいただこうということで探してたところ、ちょうどスピリッツのサイトの方にその読み切りが配信されておりまして、ツイッターで幾度となく、読め読めという際に。
そうですね、サイトの方で今、1話だけ読めるんかな。
そうですね、この新人賞取った読み切りが読めますね。
まあ、そんな感じで、いつもの狭くて浅いやつらではですね、
はい、
ネタバレ全開で漫画の感想をただ言い合ってるだけなんですけども、
はい、
今回は 100%、
はい、
聞いてる人全員にこれを買えと。いうスタンスでちょっとお送りしていこうかなと思います。
謎のプロモーション活動ですね。
まあ、あらかじめ言っておきますとですね、もう 100% おすすめの漫画なのでですね、
はい、
本屋で見かけた際にはもうぜひ手に取って、まあ、買っていただきたいなと。
そうですね。
まあ、定価からしても524円と、大人やったら買えるやろっていう値段なのでね、仮に読んで失敗したという方がいたとしても、
はい、
まあ、それ別に責めませんから。見つけたらとりあえず買うという方向性で、その前提で今回は喋っていこうというところですね。
はい、そうですね。
はい、じゃあ、今回も最後までお聞きください。
よろしくお願いします。そしてまず、このミルをおすすめするにあって、まあ、ストーリーといいますか、
うん、
映画でいうイントロダクションなんですけども、この主人公、福島亜希くんが九州の佐賀より大学生として一人暮らし、東京してるんですけども、そこに、急に、女子高生が訪ねてきます。
うん、
で、その女子高生は実は、化け猫で実家で飼っていたミルちゃんだったというのがもう開始4ページほどで発覚してしまうという。
でね、それがね、あの、はい、言葉で説明すると全く意味がわからないんですよね。何のこっちゃと。
はい。何のこっちゃなんですけども、見ればわかるんですけどね、本当に。
でも、その通りなんですよ。
はい。
女子高生が訪ねてきた、その女子高生が家で飼ってた猫だったっていう。
はい。で、そのまんま行っちゃうとなんか、わかりやすい萌え設定なのかと思いきや。
まあね、エロ漫画とかでありそうな感じな設定ですけども。
急に女の子が降ってきた的なことなんですけども。うん、実はその化け猫であるがゆえに、おばあちゃんで86歳だと。
またそれももう聞いてるだけでは何のこっちゃ意味がわからない。
だから、見た目は女子高生なのに化け猫。で、化け猫なのに中身はおばあちゃん。で、中身はおばあちゃんなのに見た目が女子高生っていう、三すくみのギャップが。
だから数々のパラドックスを。
そうですね。
しつつも。
つつも。で、しかもその、
しまっているという。
はい。しかもその、佐賀弁というおばあちゃんキャラがもうほんわかしますからね。
そうですね。そこ結構重要なポイントですよね。
はい。
基本中身がおばあちゃんなので、
はい。
作るご飯とかも、煮物とかね。なんか黒いおかずとかね。
言うとこ真っ黒なお弁当ってやつですよ。
弁当なんですよ。結構ね、おばあちゃん趣味っていうのがね、すごいこう、
はい。
なんていうんですか、この漫画におけるすごい重要なポイントかなって読んでて思うんですけどね。
はいはいはい。例えば、あの、バイトに行くのが、割烹着を着て、佃煮屋さんに行ってみたり、見た目が女子高生なのに、あの、飼い主のアキくんのことをもうずっと気にしてみたり、なんかお母さん的な要素のおばあちゃんみたいな。
うん。
であったり。で、そうですね。あの、で、そのおばあちゃんっていうところなのに、少女コミックを読んでみたり。
うん。ちょっと結婚に思いを馳せたりするわけですね。
そうですね。もうそれが最後ら辺の、あの、キュンとくるところなんですけど、ね。うん。
なんかね、あの、おばあちゃんっていう設定がゆえに、
はい。
現代の、なんていうんですかね、文化からちょっとほど遠いところにいるから、
はいはいはい、
天然的な行動をするっていうのが、
うんうんうん、
まあ、可愛らしい、こう、こと、可愛らしい点じゃないですか。
はいはいはい。
で、見た目が女子高生がゆえに、
はい、
若干それが萌えにもつながってるところがあるでしょう。
ああ、ありますね。
でも、世間一般でいう萌えっていうのではなく、でも中身はこれおばあちゃんなんですよね、単純に。
そうですね。
文字通り、こう、可愛いおばあちゃんなわけですよ、主人公は。
はい。
だから、微妙にこう見てて、どういう視点で見たらいいんかなと。
萌えというより、なごみですよね。
そうですね、なごみ。
あの、服屋さんに行って、こういう高いブチックは地主さんとかが来るとこばい、みたいな。
周りで見てるお客さんたちが、うん、あの子いい子だ、あの子いい子だって。
彼女と交換してくれ。
全部の商品の値札ゼロが一つ多かって。
もうそういうとこであったり、あとそうですね。そのおばあちゃん的なギャップの、あの、コメディ要素っていうのが、うん、あの、入りでありますよね。まず、この全体の一冊の流れとして。
うん。
起承転結みたいなとこで、章の部分が、
うん、
そのおばあちゃん猫ギャップの、
うん、
笑いがあって、
うん、
で、その次、ミルちゃんの人生、今までみたいな話が始まっていくじゃないですか。
うん、
あの、これをリンチェと、あの、うちのポッドキャストのリンチェと話してた時に、この一冊で十分一個の映画やっていう話になって
ます、ね。ああ、そうですね。これで完結しても別になんらおかしくはない。
そうなんですね。で、ちょうどあの、この次の話が今月号の掲載文でして、
うん、
このしんみり話を一つ終え、次に、あの、ミルちゃん、携帯を買う的な巻きになるんですよ。
おぉ。
ということは、またその、ギャップコメディみたいなところに走っていって、うん、なんかそういうサイクルがあるんかなって今。
そうですね。ギャグパート、日常パート、しんみりパートみたいな感じが、ローテーションでぐるぐる回ってるような感じで。
はい。で、また、あの、うまいと言いますか、この、一番最初の話で、ミルちゃんがちょっとシャシャリ出て、アキくんが、ちょっと出てってくれっていうとこあるんですけど、
うん、
で、その後、あの、おいでって、あの、ミルちゃんを最初に迎えたシーンが、迎えた時のフラッシュバックみたいなシーンがあり、
うん、
で、最後のその、しんみりのミルちゃんの過去 そして、アキ君のところに来た過程といいますか、そこでしっかり描かれてて、
うん、
やっぱり映画で最初にちょっと見せたんが、後でみたいな、うん、そういうのも、なんか、うまいなって思いましたね。
そうですね。なんか、今回その一巻丸々かけて、
はい。
まあ、アキ君と、そのミルちゃんの出会い、
はい。はい、
まあ、出会ってから、のドタバタ劇みたいな。
そうですね。
なんか、初めから、途中で打ち切られてもええんかなって、思う感じで書いてたんかなっていう。いつでも終わらしたろかいみたいな。
まあそうですね。最初の読み切りであったのが、だいたいこの1、2話分、
うん、
単行本でいうところの、だったので、なんかその後、無理くり広げていったのかなっていうところはありますもんね、やっぱり。
でもそれにしてはうまくまとめてんなって感じですよね。
そうですね。
化け猫の女子高生で中身がおばあちゃんっていう設定をハッとひらめいたとして、
はい。
まあそれだけでギャグ的なものはいくつか書けたとしても、
はい。
ちゃんとその、アキ君との幼い頃の出会いを書いて、まあ、シミを落としてるっていうところが、
はい。
なんかしっかりしてんなとか思ってね。
そうですね、本当に前の飼い主さんやったアンリさんとの話であったり、そこが猫的な性格、うん、私は人が悪かけん、みたいな。
あ、そうそう、それでちょっと思ったんですけど、
はい。
ちゃんとね、猫っていうことをね、ちゃんと書いてんなとか思って、
うんうん
う
ん。
うち猫こう撮るんですけど、
あ、そうですね。
普通、まあ、なんていうんですかね、俗に言うっていうか、はい、仮にこれがもし単なるエロ漫画だとしたら、
はい。
この猫であるってことは、
はい。
捨て置かれるじゃないですか、大抵。もう女子高生で化け猫やっていうところだけがフィーチャーされて、うんうん、その猫の習性であるとか、
はいはい。
猫だった頃のエピソードって、意外とこう、省かれがちなのに、
はい。
ちゃんと猫である時の話とかをしっかり書いてるのが、なんかこう、うんうん、猫ガイとしてはすごい好印象なんですね。
ああ、なるほどですね。
ああ、猫らしい、猫らしいってすごい思うんですよ。
はいはい。その中身っていうところはですもんね、猫である時の描き方のなんか、飼い主の猫愛だけじゃなくて、
うん、
その猫としての行動っていうのが何よりですよね、
うん。単純に猫という設定だけを使っているわけではなく、
はい。
ちゃんと猫ってことを描いているところが、
はい。
ある意味、リアルじゃないけど、リアリティがあるっていう。
うん。
裏付けているっていう、ミルちゃんが化け猫、猫であるっていうことをちゃんと裏付けてんなっていう感じはすごいね、してて。
そうですね。
なんかすごい猫じゃらして遊んだりとかするじゃないですか。
あ、アクロバティックに。
アクロバティックに。ずっと女子高生のままじゃないっていうところがね、なんか僕の中では結構こう、印象なんですよ。
ああ。で、主人公も若干、そういうの、メタ的な、
うん、
こんな女子高生だったらって意識してみたけど、みたいな、シーンもあったり。で、また、まあ、細かい話になってくるんですけど、
うん、
作者のちっちゃいしょうもないところ、T シャツの柄であったり、本棚であったり、テレビの下のビデオ棚であったり、何を書いてるんだっていう、ね。
なんか、タニシイルカ刺身とかありますからね。
そうですね。ヒグマ、ヒグマ、月の輪とか。何それっていう。あとそうですね、つくだに屋のおばあさんいるじゃないですか。
うん。
あの人の T シャツといいますか、エプロンの書いてるんが、もう、しょうもないんですけど、IJW って書いてるんですよ。
あ、書いてますね。
意地悪なんです
よ。あ、そうなんや。
意地悪ばあさんなんですよ。
そうなんや。
多分。
IJW。細かいなぁ。
そういう、どっちでもええやんみたいなところが。やっぱそういう細かいのも聞いてていいなっていうところですよね。
まあ基本的にはやっぱりギャグ漫画作家なんでしょうね、この人ね。
そうですよね。うん。読み切りの時はギャグがぐいぐい来てましたからね。
ちょっと違うかもしれないですけど、
はい。
匂い的には、少年ジャンプでやってる銀玉と同じような匂いがすごくするんですよ、なんか。
と言いますと、
ネームの回し方とか、
はいはい。
あとコメディもあり、人情話もありっていう、
はいはいはい、はい。
とか。
そうですね、なんかコメディ部分が、やっぱり、ボケとツッコミの お笑いなんですね。
うん。
天然ボケのミルちゃんにアキ君が突っ込むみたいな。
うん。
コメディ漫画というか、ギャグ漫画ってやっぱりあの、臼田恭介さんのあの、
マサルさんです
か。マサルさんぐらいからよく言われるように、ボケツッコミが出てきて、
うん、
ジャンプで言うとこのあの、ギャグ漫画日和であったり、
うん、
犬丸だしですか、今で言うと、
。
ああいう感じのボケツッコミですよね。
うん、
で、そこにその、沢田さんの言うような銀玉的な人情ほっこりものが、
うん、
それがすごい短いスパンで入ってるってやつですよね。
うん、
そうなんですよね。で、そのさっきのまたちょっと猫的なところに戻るんですけど、
うん、
あの猫の、なんですか、ツンデレみたいな性格が、その女子高生になった時に現れた、あの、水炊きを、
うん、
あの、惣菜屋さんのやつじゃなくて、私が、アキちゃんには私がアキちゃんのためだけに作ったものを食べてもらいたいみたいな、
うん、
ミルちゃんのそういう、なんでしょう、飼い主への思いといいますか、
うん、
単なる飼い主だけじゃない思いが出てくるのもいいなーっていうところですね。
これね、すごいちょっと読んでて不思議というか疑問というかね、はい、ミルちゃんは、
はい、
化け猫がゆえに、
はい、
まあ、なんていうんですか、今までこう、いろんな飼い主を転々としてきているわけじゃないですか。
はいはい。
死なない猫なので。
はい。
で、まあ、それを最終的に、その、アキちゃんに拾われたことによって、それに恩を感じてるっていうのがあるじゃないですか。
うん。
まずそこでアキちゃんに対する感情としては、恩を感じてるっていうのがあって、
はい。
で、中身がおばあちゃんなので、
はい。
孫を見るような感覚で、見てるっていう感情もあって、
はい、
恋心って発生すんのかなとか思ってね。
そうですね。まあミルちゃん曰く、あの自分はもう猫を好きにはならないと言って、
うん、
化け猫は人を好きになってしまうって言ってはったので、
うん、
多少なりともそういう感情みたいなのはあるとは思うんですよね。軽い恋心と言いますか。
なんかすごい、まあ、一巻の後半でも結構結婚の話とかのエピソードが出てきて、
はい。
まあ将来的には、その、アキ君と、恋仲になる伏線なのかと思えるような印象があったんですけど。
でも今まで猫としていた時にいろんな飼い主さんたち、大切な人を失ってしまい、その悲しみがあるから自分は人を好きになってはいかんっていう自分での自制があってですよね。
うん、
なかなかそういうのが進まないっていうのは。
そうなってくるとね。
はい。
まだこう、どういう目線で見たいかがわかんないですよね。
そうですね。なんか、恋人になるのか、ペットとしてなのか、みたいな。
やっぱりそこで猫になってくるのが、中身がおばあちゃんっていうところが、すごい見ててこう、もやもやするというか、もう不思議な感覚になってしまうんですよ。
はい、はい。
これが単純に、16歳の女子高生っていう、中身も16歳の女子高生なら、
はい、
すんなりと恋愛漫画として見れるんでしょうけど、やっぱり86年生きてきたおばあちゃんっていうのがあるんでね、
はい、
すごい不思議な感覚なんですよね、ずっと読んでて。
そうですね、寂しさがありますよね、すごい。ほとんど最後ら辺のアンリーさんが出てくるちょっと前のページら辺に、飼い主さんとずっと一緒に寄っても、いつしか、あの、心を離すやろしって言ってるところの、あの、絵がですね、
うん、
上下2枚で、あの、後ろ姿なんですね。ミルちゃんとアキくんの、うん。で、その上のコマが、あの、確実にもう、アキくんが年老いて、いつしかの写真なんです。写真というか、絵なんですよね。うん、その、今との対比といいますか、だから、ずっと一緒にはいたいっていう、ミルちゃんの、思い、
うん
が絵にはなってるのかなっていうところですよね。
うん。
何にせよ。
切ないのがね、
はい。
結局のところ、ミルちゃんは死なないわけですから、
はい。
将来的にはアキ君の方が先死ぬわけですよね。
はい。
普通逆じゃないですか。猫飼ってる身からすると。うん、で、やっぱりこう、ちょっとこの漫画嫁にも見せて面白いから嫁と。
はい。
で、読ましたら、
はい。
なんか、うちの猫も、化け猫になったらいいのにな、みたいな話を僕が言うたら、
はい、
それはそれで切ないよと、
うん。
私ら死んでも飼い猫は生きていかなあかんし、みたいなことを言われて。
そうですよね。
あ、なるほどなと。で、なると、ミルちゃんは、まさにそれなわけですよ。
はい。
ね、自分を飼ってくれた、
はい、
を感じている飼い主の方が先に死んでいく悲しさ。
はい。
なんかそれを考えるとね、なんか物語の先には、なんかすごい切なさしかないんじゃないかなっていう印象もあってね。またそこですごいやきもきするんですよ、なんか。
そうですね、猫飼ってる人になるとまたそうですよね。
どう収束させんねん、この話とか思って。
自分が見送ってあげるのがいいのか、ずっといていてほしいからってその猫に業を背負わしてしまうのかと。
うん。ほんとね、
はい。
なんていうか、この設定を考えた作者は本当なんか、
はい。
発明やな、とか思って、ね。
そうですよね、このバランスが。
女子高生の姿をした、86歳の化け猫っていう。
はい。
なんかいろんな話が今後もなんか展開されていきそうですけども。
そうですね、本当に。まあ、コメディ部分に関しては多分、いくらでもできそうな、うん。ちょうどさっき言いました、ミルちゃんが携帯を買いに行くっていうところでは、見た目は女子高生なのに、おばあちゃんなギャップの、ちんぷんかんぷん話みたいな、コメディにも なってます。し、だから猫がなくても、猫要素を出さなくてもお笑いになるっていう、とこでできますし、その、なんですかね、この、たまに出てくる悲しみですもんね。悲しいなり、寂しいなりっていう。もうこれは本当、呼んでもらわないと何にせよこれは伝わらないと思います。
そうですね。なんか本当にね、はい、まあ、あとあれですね、ちゃんと方言を喋ってるっていうところもポイントかな。
ああ、そうですね。
それが標準語で展開されてる漫画やったら、
うんうんうん、
なんかそこら辺にあるような漫画で終わってたかと思うんですけども。明らかにこう、坂のガバイばあちゃんをこう参考にしている感じの。
はいはい。
この雰囲気、ほんま雰囲気っていうとこは、
はい、
僕らがどれだけ説明を語ろうとも、感じ取れないところかなと。
はい、そうですね。本当、この雰囲気、あんまり絵が動いてる感じもしないのが、
うん。
旗から見てる感じになってて、うん、よりいいなって。
ああ、詩的な感じになってるところもありますな、はい。正直、絵はそんなにうまくはないじゃないですか。
はい。
なのに、ミルちゃんは可愛いんですよ。
そうですね。
これもやっぱりこう物語の持っていき方と雰囲気なんですよね。
そう、本当に。確実に作者も、この一巻の中で上手くなってますけどね。
うん。
最初の線の濃さと言ったら。
そうですね。めっちゃサインペンで書いたんかみたいなぐらい線が太い感じなんですけど。
その最後ら辺にスッキリしてきた頃に、話がキュンとなって。
うん。
なおいいなっていうところですね。いや、ほんとこれはよ、読んでもらわないと何とも言えないです、これ以上。
そうですね。もうぜひとも読んで、
はい。
皆さんの感想を、ちょっとメールでお便りとして送っていただきたいなと。
そうですね。
じゃないと、もう月刊スピリッツ自体がいつまで存続するのかって。
そうです。それは一番の問題ですね。
みんながこの漫画を知らないと、この漫画自体が終わってしまうじゃないかというね、
はい。
ことがありますんで、もうぜひとも。探して手に取ってほしい。
アマゾンでも売ってますけど、画像がアップされていないので、残念ながらアフェリにあげれないっていう、
うん。あ、そうなんですか。
はい。そうね、無理くり画像を開けたんですけど、
うん。
カスタマーズレビューと言いますか。
はいはいはい、自分であげれますね。
はい。カスタマーイメージではアフェリに上がらなかったので、
うん。
どうにかこうにか皆さん見つけて買っていただければと思います。
ね、見る検索したらいろんな別のものが引っかかるからね。
そうですね。哲学的なことになったりしますから
。探しにくいんですよね、インターネットでも。
はい。
作者名なんかみんな知らんし。
そうですよね。
だからみんなに見る嫁、見る嫁って言っても、言われた人が見るで検索しても、たどり着かないんですよ、ここの漫画の。
うん。タイトルが本当に単純というか、シンプルすぎて。
本当本屋に行ってね、
はい、
こう、また表紙もなんかこう、どう説明したらいいんやろ。見るってカタカナに書いてるんですけど。
猫と女の子の写ってるやつですっていうところです。
これもまたね、近所の本屋何軒か探してやっと見つけましたからね。ちっちゃい本屋ではもう確実に置いてないっていうね。
そうですね。平積みは間違いなくされません
から。されてないんですよ。
平積みされてるのはザワさんの方ですからね。
あ、ザワさんね。
はい。
でもそのざわさんの作者が帯を、はい、
うん、そうですね、あの三島さんが
書いてるんですよね。
はい。
恋愛ではない関係がこんなに心地よいものだとは思わなかった。はい、ものすごいいい微妙な書いてくれてますけど、
うん、はい。まあ、何より一番なのは、まあ、おそらくアマゾンでコミックで見るを検索していただければ出ると思いますので。
出てくるのかなぁ。
そうですね。見るでコミックの分野でやっていただければ出ると思います。私の恥ずかしいレビューも載っていたりします。
お、書いたんすか？早速。
早速書いてしまいました。もう。もう暴走が止まらない感じですね。
これね、書きにくいっすよ。文字で言い表しにくい感じが。
そうです。
なんかやっぱりみんなこう Amazon レビューもほっこりしますとか、
はい。
なんか書いてますけど、
はい。
やっぱりそういう言い方にしかこうならない。
ならないですね。
最終的には読めばわかるってなってしまうっていう。
はい。
難しいよね。なんかこう、いかにこう興味を持って手に取っていただくかっていうのは。
そうですね。本当映像化されないとってことですよ。うん、こういうマイナーなものは。
なんかいつも狭くて浅いやつらでは、
はい、
あんまりこう作品を進めるっていうスタンスを取ってないんですよね。基本的には自分たちが見たものに対して、
はい、
まあ、中高生の休み時間みたいに単純にあそこが良かった、ここが良かったっていうのをただ言い合うだけと、
はい、
でもこれをことこう物を進めるっていうことになったら、
はい、
途端にこの難しさ、
はい、いいものを進める難しさですよ。
難しさ、
ダメなものはいくらでもけなせますけどっていうことですよ。
知ったかさんのところも意外とディスリ系じゃないですか。
はい、まあ誰が主にディスってるか知りませんけど。
うちも結構ケチつける系なんでね。
はい、そうですね。まあケチつけるのは本当何歩でもできますからね。
良いものを良いと紹介するのって5分ぐらいで終わるじゃないですか。
今も絞って絞って。
そうそうそう。もうこれ以上言うことないかな、これ以上言うことないかなって思うんやけど。とりあえずもう手に取ってくださいと。
はい。それしか言いようがないです。だから、ちょっとこれで興味を持っていただけた方は、スピリッツの新人賞のところに、先ほど言いましたように、読み切りのものが載っておりますので、そこから。
そうですね。ちょっとブログからもリンクを貼っときましょうかね。
そうですね。
またそこで引っかからへんかった人がおったら、それはそれでちょっと悲しいんですけどね。いや、もう単行本手に取ってほしいと。
はい。550円ですので、そこら辺の一番くじをやるぐらいなら、このミルを買っていただければと。
でも今一番口ジョジョじゃないですか。
ジョジョですね。
ジョジョには勝てないでしょ。
勝てないです。もうジョジョ探してもないですからね。
そうなんです。まあ本当、そんなとこですか？これ以上何がありますかね。
もう、これ以上はなかなか出ないです。
この漫画典型的に口コミで広まっていくタイプやと思うんですよ。
そうですね。もう、だって、そもそも、どういうきっかけで手に取りますかって話ですからね。
で、なんかきちんとこう、今年の末とかには、この漫画がすごいとかに入ってたら、
入っていたら、
それはそれでちょっとショックですよね、なんか。
自分のおかげ的ななんか、達成感を持ちながらも、売れちゃったのかってやつですね。
インディーズバンドがメジャーになった瞬間、悲しさを覚える、A のあれですよ。
あれですね。朝の胃に読めみたいなとこですよ。
ああ。まあね、でもこの漫画が存続するためには本当こう、メジャーになって有名になってもらわないと。
はい。
この不思議な感覚の漫画は今後も読めなくなってしまうので。
そうですね。まあ、なかなか長く続くかって言われるとまた、クエスチョンではありますが。
そうですね。
そもそもの話が。
この人何歳ぐらいなんやろう、作者。
そうです、それがわかんないですよね。
まだ若そうな感じやけどなぁ。
はい。あ、25歳ですね。入選した時が25歳なので。
ああ、でもまだ30前って感じ。
30前ですね。
若いですね。
ぜひとも今後も頑張っていただきたいと思います。
はい。
何様だって感じですけどね。
やつらと知ったが映画語り場は、
はい。
田中和則先生を応援していただきたい。
逆提供みたいな感じです。
いやでもこれは本当ね、紹介、はい、ほぼブルースさんから紹介されへんかったら絶対読まへんかった漫画やと思うわ。
ああ、よかったです。そうですね、うちのポッドキャストを聞いていただいている方も、私、ブルースのツイッターきっかけで買っていただいた方も何人かいらっしゃいまして、 まあ良かったと言ってもらえてますので、あの、やっぱり自分だけの感覚じゃなくて良かったなと今、思っているところですね。
そうですね。なんかほんま、いろんな人の意見が聞きたいな。みんなこれを見てどう思うのかっていう。
そうですね。いや、もう本当、ぜひ読んでください。
なんかもう、語るに落ちるって感じですかね、これ以上喋ると、
はい。これ以上ですと、はい。
以上
はい。以上、ミルの紹介でございました。
はい、というわけで、今回も、ここら辺でお開きにしたまして、ここら辺でお開きにいたしましょうか。
はい。
噛みまくりな番組ですけど、編集は全然しないですよ。もうノー編集。
あ、後ろに猫が鳴いてますね。
おう。あなたも化け猫やったらいいのにね。
その悲しみが生まれてしまいますよ。
でもうちの猫はオスなので化け猫になってしまった場合、男になるから、あんまりちょっと萌えポイント
はない。ああ、嬉しくないですね。
嬉しくないです
よ。使いもしないですからね。
うん。お弁当とか作ってくれなさそうやし。
はい、白ご飯みたいなことです。
まあ、そんな感じで、今回は、存分に見るについて語ったわけですけども、
はい。
魅力の 1% でも伝わったら万々歳。
万々歳。
伝わらなかったとしても、一回目を通すぐらいはしてほしい。
ぜひとも。
ぜひとも見てほしい感じです。
はい。
というわけで、今回はここでおしまいにしようと思います。
はい。
お送りしたのは沢田信也と
知った絵画語り場ブルースでございました。